かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
炎翔さん、今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
今週は松山市にある三井厳島神社柳原炎翔さんに、毎回古事記のことも毎月聞いてますので、古事記を教えていただく回となっております、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
アイドリングで、少しだけ話をしてから本題いきたいんですけど、
はい、
なんかこの前大学か学校かで雅楽のこと教えてましたよね。
よくご存知で。
見てますよ、そりゃ炎翔さんのことは全部見てますから。
ありがとうございます。
ちょっとそのあたりの話、まあね、ちょっと教えてもらっていいですか。
うん、まあ本当岡田くんのね、おかげでって言っても過言じゃないと思うんですけど。
え、そんなことはないでしょう。
ね、建国記念の日にまあお話をねさせてもらう機会をいただいて、その時にまあ私がゲストとして建国記念の日についてのまあ起源なんかをお話しさせてもらって、あと尺八のね方が演奏をするというような機会があって、でそのまあ尺八の方が間で、講義をしているということで、そこにゲストとしてマガークの講師としてね、一応生徒の前で講義をさせていただきました。
なるほど。じゃあそれ僕のおかげですね。
まあでも本当そうですよ。
いやいやいや、すいません、今調子に乗っちゃいましたね、ごめんなさい。
いや、分かりやすく
乗りましたね。今でもこう、で、今でもつながりがあるって嬉しいな。ね、お呼びした方々が同士がこうやって交流を持っていただくのは大変もう喜ばしいことなので、もうどんどんやってください。は
い、いやでも私も本当久しぶりにね、お会いできたし、まあよかったな、いい機会をいただいたなと思いましたね。
学生さんの反応だとかはどうなんですか、その雅楽。まあ、どういった内容でちょろっとお話しいただけますか。
まあ雅楽の歴史と、まあ音の出し方であるとか、まあ雅楽全般について説明をしたんですけれども、まあ音楽の先生になりたいっていう方向けの講義なので、まあ、まずそんなに受講生がまあ多くはないっていうところと、あとその、まあ、試験に出てくるような科目じゃないっていうところもあって、まあ興味はありますけれどもというような感じで、多分その音楽の先生になっても、まあ一枠か二枠ぐらいにちらっと、まあ、雅楽を紹介する程度だとは思うので、まあそのあたりの、まあ実際私ね、今回行ったのも初めてということで、まああまり時間を使うような感じではないのかなというような印象はありましたけれども、まあでも生徒の方は非常に興味持っていろいろと質問してくれる生徒もいましたし、
どんな質問がありましたか？
そうですね。やっぱり、その音の出し方であったり、まあ、音楽の先生らしいなと思ったのは、やっぱりその、音がなんかその、まあ、不協和音じゃないですけど、若干その、違う音程に聞こえますみたいな、ことを言われる方もいらっしゃって、まあ、実際その、まあ、ヘルツで、言うと、西洋音楽のヘルツは、ま、440Hz っていうヘルツなんですけど、うん、まあ、雅楽の場合は 430Hz ということで、まあ、10Hz ほど、まあ、音が低いんですよね。
うん、
基準音がそもそも若干違うんですよね。
うんうん、
まあ、ドレミファソラシドの銅の音よりも若干低い音みたいなものを基準音として出しているので、 なので、ああ、やっぱりそういうね、耳があるというか、まあそういうセンスがやっぱりあるんだなというふうに感じましたね。
なんか音楽の先生らしい、ね、質問というか、面白いですね、
うん。うん、そうですね。
またどこかで呼ばれた際には、ちゃんと教えてください、また。これは。
はい、ぜひ。
僕もどこか呼ばれたら、ちゃんと宣伝はするんですけど、全く呼ばれる気配がないんで、誰か呼んでください。はい、僕の宣伝はどうでもいいです。では、ごめんなさい。アイドリングはね、このあたりにして、はい、古事記のことを教えていただこうと思うんですけども、まずは注意事点、注意事項か、注意事項を英書さんから教えてもらって、そこから本題お願いいたします。
はい。今から古事記についてお話をさせていただきますけれども、まあ、古事記っていうのは712年に、まあ、作られたものでして、まあ、天武天皇っていうのがね、比叡田のあれという方に、まあ、古い神話とか伝承とか、まあ、天皇の系譜などとかを記憶させて、それをですね、まあ、712年に大野安丸という方が、まあ、比叡田のあれから聞いて一つの物語として、まあ、記録したものになります。ですので、かなり、歴史が古いので、その解釈の仕方っていうものが、まあ、様々あるというところと、まあ、やはりこうやって音声で伝えますので、まあ、ある程度は、省略をさせていただいております。で、省略している中では、例えば、神様のお名前に対して、まあ、何々の御事とか、何々の神というようなものも、場合によっては、省略させていただいておりますので、ぜひこれを聞いて、まあ、興味をね、持たれた方は、まあ、実際、古事記の本ってたくさん著書が出ておりますので、手に取っていただいて、自分なりの解釈というのを、さらに深めていただいたらなと思います。
ありがとうございます。
はい。
では、今回が7回目になる古事記の内容に移っていきましょう。よろしくお願いします。
はい。それではね、始める前に一応、まあ、おさらいと言いますか、今までの流れをちょっと説明したいと思いますけれども、古事記の、始めのところから始まって、今ですね、まあ、スサノオの子供、まあ子供というか子孫ですね。子孫の、まあ大名持、大国主の物語のところに入っております。前回、スサノオのと、クシナダ姫の子孫にあたる、まあ大名持の物語としてですね、まあ稲葉の国に美人として7回、八神姫という美しい姫がいました。で、たくさんいる兄弟は、皆さん、その、八神姫を妻にしたいと願っていたので、揃って、稲葉の国に行ったと。大名持は袋を背負って、キラエのような役を務めていて、まあ、途中で怪我をしたウサギを助けるんですね。で、そのウサギは、最後に、助けられた後に、八神姫をね、妻にできるのはあなただけですよと予言するんですけれども、その、まあ、予言の通りに、八神姫は、その、兄、神たち、兄弟の求婚も断り、大名持の妻になりたいというふうに言われるんですね。ただ、それに嫉妬した神たちは、まあ、焼けた石をですね、赤いイノシシだと偽って捕まえさせたりですね、まあ、大名持を騙して、木の股に挟んだりとしてですね、大名持を亡き者にしようとしたんですけれども、まあ、その度に母神とか、まあ、様々な神様の力を借りて光りました。しかしこのままではいよいよ危ないので、まあ、スサノオの御事のいらっしゃる根の片隅の国に行きなさいということで、今根の片隅の国に行ったというところでお話はストップしていましたので、そこから始めたいと思います。さて、根の片隅の国に着いた大名持はスサノオを訪ねに行きました。すると最初に出会ったのはスサノオの娘スセリビメでした。大名持とスセリビメは目と目を交わしただけで恋に落ち、結婚の約束までしました。そして大名持はスサノオに面会することになります。 大間ナムチが門の前で待っていると、セイビン姫は、スサノオに、お父様、大変麗しい方がお出になりましたよとお伝えしました。スサノオは自分の子孫にあたる、大ナムチが根の国まではるばる訪ねてきたことを知って、自ら外に出ました。そして、見るなり、これは足原の志向という男だなというふうに言うんですね。まあ、これは、まあ、足原の中津国から来た、まあ、いい男というような形の、まあ、意味合いがあるんですけれども、そして、よく来た中に入れと、招き入れをするんですね。そこで、佐野は、スエリビメが、大名口に一目惚れをしたことに、なんとなく気づきます。そこで、大名口に試練を与えようと考える。旅の疲れもあるだろうから、今夜はゆっくり眠るがいい。じゃあ、ここでお休みくださいということで、部屋に案内するんですね。大名口がその部屋に入ると、蛇が様々寄ってきて、そこは蛇の室屋だったんですね。スセリビメは大名口に一枚の布を渡して、これは非常に大きな力を持っていますと。何か悪いことが起きたら三度振ってください。言うんですね。で、大名口が早速そこで寝ようとすると、蛇が寄ってきました。三度パパパと、絹を振ると、先どころの蛇がじっと動かなくなりました。そして、次の日、また、佐野が、どうだったと聞くと、大丈夫でしたと。そうかと。そして次の日は別の部屋に案内されました。次はムカデとハチの室屋に案内をされたんですね。同じように、スエリビメから、絹をもらい、ムカデとハチが来た時もそれを振ることによって、なんとか無事休むことができました。翌朝2日続けて平然としている大名口の様子を見て、佐野は、なんとも不思議なやつだなと思い、さらなる試練を与えることにしました。そして、スサノオは、それでは外へ来いと言ってですね、自分の矢を足原草原の草原の中にですね、言い吹くんですね。そして、このあの矢を取ってこいと大名口に言うんですね。で、大名口が分かりましたと、取っていくと、その姿が見えなくなるのを見届けて、スサノオはその草原に火を放ちます。大名口が気がついた時には、すでに火に囲まれていて、完全に大名口は逃げ場を失っていました。なんていうことだ。これで最後かと。呆然に立ち組んでいると、下から、声が聞こえます。見てみると、一匹のネズミが大名口を見上げて、内はほらほら、外はズブズブ、というふうに言うんですね。内はほらほら、外はズブズブ、どういうことだ。なるほど。すぼまって穴が開いているところがあるんだな、と。そこで気づいてですね、大名口は地面を強く踏みしめると、そこから土が崩れて深い洞窟に落ち込んだんですね。そのまま渦まっていると炎は過ぎ去り、なんとか命拾いをしました。そして先ほどのネズミが矢を持ってきてくれました。そして、ネズミにお礼を言って、佐野のところに行こうとします。その頃、スエビメはすっかり焼き尽くされた草原を見て、もう大名口は生きていないと泣きながらですね、お葬式の準備を始めてたんですね。スサノオもあいつもここまでかと思っていたところ、大名口は元気に胸を張ってやってきてですね、さっと矢を献上するんですね。さすがのスサノオも感心をした様子を見せ、そして、スセリビメも、その姿を見てさらにですね、泣き崩れて 喜びました。その後、うちに戻って、スタノーは大名持ちに、昼寝をするから、だが、頭が痒くてならぬ、頭のしらみを取ってくる、言うんですね。そして、ごろりとなって、しらみを取ろうとすると、スタノーのしらみというのは、実は、ムカデだったんですね。ムカデがうじゃうじゃしているところにどうしようかと困った大名持。そこで、セリビメは素早く、ムクノキの実と赤い粘土を出しました。そこで、大名持ははっとひらめいてですね、実を噛んで食いしばり、そして、粘土とともにペッと吐くんですね。それを見たスタノーは、大名持はきちんとムカデを食い破ってくれてるのだと勘違いしてですね、感心していつの間にかぐっすりと眠ってしまいました。はい、ここで一回切りたいと思います。
はい、解説をいただけるんでしょうか。これは、
はい、結構ですね、まあこの話としてもかなり、まあ、無茶な話というか、
まあまあぶっ飛んでますよね。
まあこのスサノオがね出てくると、まあそういう性格もあるんでしょうけど、かなりあのまあ話が面白くなるというか、
確かに豪快な男ですよね。
そうなんですね。なんですけれども、このまあお話を少し、見てみますと、まあ、この同じような展開っていうのが3回ぐらい続くんですね。っていうのは、まあ、部屋に入っては、助けられ、部屋に入っては助けられ、引き攻めをされても助かるっていうようなところなんですけれども、まあ、これは、当時、こういう、このお話は、その語り部によって口伝いに伝わっていましたので、まあ、音声による語りの、まあ、典型的な形式、だそうですね。この3回っていうのが、まあ、蛇の部屋に行っても助かって、ムカデと蜂の部屋に行っても助かって、そして、最後に、まあ、火攻めにあってもなんとか助かると、まあ、三段落ちといったらあれですけれども、まあ、そういうような形式になっていると。で、まあ、根の国に住んでいるから、このネズミがね途中で助けてくれますけれども、ネズミというふうな説もあるらしいですね。ネズミという語源の中にですね。
根の国の根って、ネズミの根ってことですか？
根の、そうですね。根の国に住んでるからネズミと言われるというような説も、
語源としてある。根に住んでいるネズミ。なるほど。
まあそういう説もあるそうです。
うん、
で、最後に、まあ、シラミを取ろうと思ったらムカデだったというようなところがあるんですけれども、まあ、ここで、まあ、スサノオの体が非常に大きいということも一緒に表しているとも言われています。まあ、髪の毛にね、ついてる、シラミが、まあ、ムカデぐらいのサイズだったというようなことですね。
うん。
で、この、作られたような時代は、まあ、人が野山に混じってね、住んでたりしたので、このヘビとかムカデハチ、こういう毒虫にね、襲われることが多かったんじゃないかなっていうところが、このお話からなんとなく想像できると。それと、その、ムカデを、まあ、シラミを取ってくださいと言って、実際ムカデだったというところで、姫からですね、まあ、木の実と粘土を渡されるんですね。そこで、パッと思いつくというところが、この大名持の知恵や判断力っていうのを表してまして、まあ危機に直面した時に、まあ二つの直接役には立たないものの使い方に気づくというところで、まあ知恵と判断力が試されていたというところがわかります。またスサノオによる試練をくぐり抜けることにより、まあ少年から大人へ、そして、まあ、地上の王に再生するという、まあ、通過儀礼を表しているとも言われています。それでは話の方に戻ります。 大名持ちは左脳がよく寝たのを見定めると、左脳の髪の毛を引っ張り、広間のたるきごとに結びつけて、そして室屋の戸を大きな岩で塞ぎ、セリビメと一緒に、また父君にどんな難題を出されるかわからぬから、私は出雲に帰る、一緒に来てくれぬか、言うんですね。そして姫は喜んで入りますと言って、一緒に出雲の国へと向かうんですね。その際に、セリビメは、スサノオの宝物である、まあ、行く太刀、行く弓矢、雨の乗り事ってことですね。まあ、行く太刀っていうのは刀と弓矢と、そして、ことを差し出して、それと一緒にですね、宮殿を抜け出すんですね。その時、木の枝に雨のぬごと、まあ、ことが触れてですね、非常に大きな音を出すと。大地を揺るがすような音を出す。そこでスサノオは跳ね起き。なんだこれは？すると頭が起きないんですね。髪の毛がたるきに全部結ばれております。それをですね、スサノオは強引にボンと、頭を振るとたるきはバレバレに崩れて、家も一部壊れるんですね。そして、タルキに言われられた髪の毛を解いている間に、大名持ちと姫は、急いで逃げ回ります。そして、夜持つ平坂に来た時に、スサノオは二人に向かって、お前たちの持っていく弓矢と太刀で、腹違いの兄弟たちを追い詰めて、そして追い払ってしまえと。そして、大国の主と名乗り、私の娘にすせり姫を制裁として、納めよう。また、うつし国玉と名乗って、世界の王となるんだと。いうふうに言うんですね。そして、大きな宮殿を建てて、立派な宮殿を建てて作って住むがいい。その声を聞くと、大名持ちとセリビメは、深々と頭を下げて、ありがとうございますと。仰せの通りにいたしますと言って誓って、出雲へ行きます。こうして、出雲へ立ち返った大名持ちは、スサノオの言葉通りに、太刀と弓矢の力を使って、兄神たちを追い伏せて、そして国づくりを始めました。また、もともといた稲葉の八神姫はですね、大国主が約束通り稲葉から八神姫を連れてきて、結婚して子供もできてたんですけれども、やはり制裁のすすえり姫を恐れて、子供を木の股に挟んで稲葉の国へと帰っていきました。はい、ここでお話を今日止めたいと思います。
はい、ご説明ありがとうございます。これ後半の解説も一旦していただけますか？
はい。コロナ禍でですね、まあ行く太刀、行く弓矢というものが出てきますけれども、まあ刀と弓矢ですけれども、これはまあ三種の神器と同じくですね、まあ王の資格となる証のようなものと言われております。で、このお話全体として、まあ、ひ弱な青年が王になる過程っていうものを表してます。で、私、まあ、あまり現代用語で言いましたけれども、最後に、まあ、スサノオが大名持に言う時の、まあ、セリフにですね、まあ、こやつとかですね、ちょっと乱暴な口遣いをして言うんですけれども、まあおそらくその当時の村の長老っていうのは若者をかつてこういうふうに呼んでたのじゃないかなというふうにそこから、まあ想像がつかれます。まあこういうふうにですね、まあ一部、まあ、フィクションの部分も、まあ、たくさんあろうかと思いますけれども、 まあ、実際出雲の国というものが、まあ、佐能の子孫であるものが、まあ、治めてたんじゃないかなっていう、こういう事実とですね、まあ、交わってくるところがまた非常に古事記の奥深いところだなというような印象がありますね。まあ、解説はこういったところになります。
はい、ありがとうございます。名前がどんどん変わりましたね。ついに大国主になったってことです。これは最終的には国側になった、ね、これは最終的には何になったんですかね。これまとめてもらうと、
まあ、ここでようやく大国主と佐能にまあ認められるんですね。
なるほど。
はい、
ついに大国主になったと。というところで、いや、本当にね、まあ、試練の話から、ばーっとお話いただきましたけども、まあ、その試練を乗り越えたといえども、まあ、セリメの助け目も結構あったと思いますし、ネズミの一言で、転換をしてっていうところで、結構運がいい男ですよね。
そうなんですよ。で、やっぱりこういう、まあ、一人じゃなくて、まあ、ヒーローとか英雄のね、まあ、前回のお話にもつながりますけれども、まあ、条件といいますか、
うん、
なかなかひ弱な少年ですけれども、周りの力をね、いろいろいただいて、そして、大きな国を治める王になっていくと。まあ、そういうようなストーリーが現れてまして、まあ、特にここのストーリー展開は、非常に古事記の中でも、まあ、勢いのあるというか、まあ、そういったシーンだと思いますね。
確かに出雲に入ってこの大名虫のところから少し、まあ、勢いがあるというか、まあ、残酷な表現というか、まあ、お兄ちゃんたちのこう意地悪もすごいなっていう意地悪があったり、ね、
この、そうなんですよ、本当。
まあ、スサノオ、まあ、豪快なスサノオのね、まあ、ちょっと、どんなやつが来たんぞぐらいのね、この試すことの、もうまあまあすごいことですし、やっぱりこのあたりはそういうことを狙ってるのかなっていう印象ですけども、衣装さんもそんな感じで見てますか？
そうですね、やはりまあお話というところで、まあ、この口伝えに なる私たちのまあ噂話なんかもそうですけど、かなりそのお話がね、徐々にまあ起きてみたいなのがあると思いますけども、なんかそういうようなまあニュアンスはちょっと感じますよね。
確かに、もしかしたらただただ暗い部屋に閉じ込められたのかもしれないけども、そこには蛇がいてねだとか、そこには蜂や蛇が、ムカデがっていうよりか、ね、持っていったのかもしれませんね。それはね、話を、まあそうして面白くする方が、やっぱりみんな聞いてくれると思いますし、まあいろんな人に広げたくなるじゃないですか。多分そういう意味合いもあったのかなと僕は思ってます。
そうですね。
さあ、そして出雲へ戻るということですけども、ただね、ここは最後には悲しい。これ悲しいんですかね、この、江上姫の話でやったり。
そうですね。まあ、このあたりからも、まあ、その一夫多妻制の感じといいますか、まあ、この当時のね、一夫多妻制で、まあ、正室と他に、うん、まあ、側室と言われるような感じが、まあ、この頃はまだ、あったんだなっていうことも分かりますし。
ということですよね。
うん。
それでもね、こう、お子さんを、やっぱりこう、持てないという、そこまで厳しかったんでしょうか、この制裁以外は。そんなこともないんですかね。これはどういう意味なんでしょうか。
いやね、結構まあ、最後、まあ、八神姫が、まあ、制裁のね、整備も恐れて、
うん。
まあ、実際に、大国主との子供を木の股に挟んで稲葉の国に帰っていくと、
うん、
まあそのこのは木の股の神様といいますとか、そういった のも書いてるんですけど、そこの部分は結構まあ、謎めいてますね。
あ、なるほど。あ、じゃあ実際にこの言い方あれですけども、こう命を途絶えさせたということではなくて、まあ、そこはそこでそう新たな神様になったというような表現で書かれてるんですね。
そうですね。で、そこのその解釈の仕方も結構そのこの部分は不明であるみたいな、まあ、いろんな本見てるんですけど、うん、あまりそこに関して詳しく書いてることはないですね。子供がそのまたから生まれてくることに関係あるのだろうかとかね、いろんな考察はあるんですけど、ちょっとこの部分はちょっと謎だなというところですね、本当。
確かにな。あとはまあ少し現代と違うのは、まあ若干前の話とも重複するんですけども、まあ長男が一番偉いっていうような感覚ではなくて、まあ弟であって、そういうことができるんだよっていうのが、まあ、なんだろう、ちょっと前の日本っていうのはまあ長男が一番でっていうのが、まあ今はだいぶなくなったと思いますけども、この時代もじゃあ長男、次男、三男だとか関係なく、伸びるやつは伸びるっていうのは考え方だったんですかね、これ。
まあ、確かにこの話で言うと、まあそうですよね。
なんか最後はね、弓とか刀で長男をやっつけちゃえよみたいな感じですもんね、最終的には。
そうですね、お兄さんたちをまあやっつけてますね、実際ね、そういうふうな。
兄さんっていうのがこの本当の兄さんなのか、こう芸人さんたちでいう、こう先輩芸人のことを兄さんって呼ぶような、そういう意味合いの兄さんなんですかね。
まあ、古事記の方ではまあ、一応、兄神みたいに書いてますので。
兄ですよね、おそらく。
そうですね、そうなりますね。
じゃあ本当いろんな考え方が移り変わってきてるんだなっていうのも古事記から学ぶことができました。
そうですね、本当。
三種の神器って、まあよく、ヤマトタケルの御事の物語で、まあ草薙の剣であったりっていうのが出ましたけども、この三種の神器も今回出てきた、いわば三種の神器のようなものっていうのも、今もどっかにお祭りされてるんですか？
これ、行く立ち行く弓矢はどうですかね？それはあまり聞かないですね。まあ、ここで言うその三種の神器を、まあ、行く立ち行く弓矢を受け持つことで、
まあ、神様の象徴というか、神様というか、
そうですね、王のまあ象徴というような意味合いがあると。いうふうな解釈ですけれども、まあこの話は非常になんというか民話的と言ったらあれですけど、本当にもっと小さな村とかのお話のような雰囲気もちょっとあるなというようなところがありますね。
なるほどな。
その大きな国を治めた時の、まあ立ちとか、そういうような感覚。まあ、最後はね、出雲の国は確かに治めるんですけれども、そういうような、ニュアンスもちょっと感じますね。
サブストーリー的な感じですかね。こんなこともしたよ、まあ、
この感じの。このね、出雲の話、この話もそうなんですけど、日本書紀の方には出てこないんですよね、あんまり。
なるほど。
で、まあ、いわゆる出雲神話といわれる神話になるので、まあ、ここからまた、ちょっと、ストーリーがワン展開。まあ、これは次の方に、次の時にまた言いますけれども、あるんですが、まあ、そのあたりを強調するために、この話が入れられているのかなというようなこともありますね。
なるほど。ありがとうございます。では、お時間となりましたので、このあたりで、今回も締めたいと思います。
はい、
出雲神話、これ2回にわたっていろいろとお話聞きましたけども、さっきも言いましたが、まあまあ、まあまあな展開というか、もう現代で考えると、すごいぶっ飛んだようなお話だった印象を受けましたが、 まあ、この口伝の中で、まあ、いろんな学びをきっと伝えていく。まあ、子供たちに話すんであれば、こんなこと注意しろよだとか、あ、そういう教えも含まれていたんだろうなっていうのが、うん、あ、読み取れるような物語だったので、次回も楽しみにしてます。今回も、
松山スタノーがね、出てくるとかなり面白くなってくるなっていうやっぱり印象と、まあ途中でこういうなんか起点を、大国主がね、お名打ちがこの起点を聞かすっていうのが、まあこの知恵の大切さみたいなのも、ここの中で起点の大切さみたいなのも表しているのかなというふうにも感じますね。
確かに。これたまに本当こう、起点というか知恵の話、まあ天の岩戸じゃないですけども、少しずつこう知恵を絞って何かを解決したりするっていうところが、うん、あ、こう、ワンポイントこう、差し色のような形で入ってくるっていうところが話をどんどん引き込まれるようなポイントなんだと思いますので、うんうん
う
ん、
そうですね。
次回からも楽しみにしておりますので、またいろいろと教えてください。
はい、お願いします。
今回も教えていただきましたのは、松山市にある三つ厳島神社の柳原英章さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回も聞いてください。それでは
本日はここまで。また聞いてくださいね。